それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は箴言3章の5節から6節になります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところをどこに置いても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。それではラジオと題して田辺久春さんにメッセージを取り継いでいただきます。
はい、今日はですねラジオというふうにタイトルをつけさせていただきました。まあ、画面にほとんど出てないんで関係ないかもしれませんけれども、ラジオの字を地に点々にしたんですが、ちょっと昭和っぽさというのが頭にありましてですね、あくまでね今日は昭和の日本のラジオという前提で話をします。アメリカだと昔から FM のラジオ局って結構ありますよね、たくさん。で、音楽のジャンルごとに分かれてたりしていろいろ選ぶことができるんですけど、日本はもともとそうじゃなかったわけです。まあ、FM とか AM とか言いますけれども、まあ、技術的な違いはさておきですね、まあどう違うかというと、FM の方が音が良くてステレオ放送っていうのが中心なわけですね、音楽の場合。一方 AM っていうのは音は悪いんですけれども、日本の場合 FM と比べるとかなり遠くまで電波が届くわけです。日本で FM 放送が始まったのは NHK、 もちろん NHK が最初なんですけれども、1969年の3月だったそうです。で、そのわずか2ヶ月後の5月に日本で初の民放 FM 局 FM 愛知が誕生したそうです。意外ですよね、東京でも大阪でもなかったんですね。名古屋で、最初の民放の FM 局が始まったそうです。その次の年1970年に FM 大阪、FM 東京、FM 福岡の順に、民放のね、FM 局が誕生したそうです。意外なのはね、 AM も、NHK の次に民放で初めてできた AM 局っていうのは大阪の毎日放送だったそうなんですけど、 AM も FM も民放に関しては東京が最初じゃないっていうのは意外だなと思ったんですけど、それが1970年です。大阪、東京、福岡、その前の年にできた名古屋、まあ、FM 愛知ですね、その4局しかなかったんですけど、それ以降ですね10年以上日本に民放の FM 局が設立されることはなかったんですね。1982年にやっと広島 FM を含む5局が誕生したそうです。だから12年間東京でさえも民放が FM 局は1局しかなかった。ちなみに1988年に J-WAVE という局が東京で設立されるまでの話ですよね。東京でさえも民放の FM 局は1局しかなかったそうです。私がですねラジオに興味を持ち始めたのは、まあ、普段こういうのは母の影響が強いんですけど、実は最初は姉だったんですね。思春期の姉がですねアイドルに興味をかなり持っててですね、広島県の山奥でも夜になれば東京のラジオ局が入ってくるというのを発見したわけです。それでまあアイドルたちの曲をですね、アイドルたちの番組を平日の夜とか聞くようになって、それに付き合ってというかね、面白そうなので自分も聞くようになりました。それでまあ旅行とかに行ったらそこの土地で何が聞けるかっていうのを姉が調べてるかなんかで、夜遅くですねイヤホン2人用に分けれるようなの買ってたのかちょっと覚えてないですけど、なんか小さい音で聞いてたのか覚えてないんですけど、旅行先でまだ自分は小学生ですよね、隣に姉が寝転がってて2人でAM ラジオを、その土地の、ラジオ局を聞いたりですね、そういうのをやってました。同じ頃ですね姉がですね通信教育でラジオを作ってみないかっていうふうに私に勧めてきたわけです。最初はですねバケツ、でっかいバケツの中にです、周りにですね、配線をしっかり巻いてコイルにして、中に部品1個2個かっていう、それでイヤホンをつけるという電池がないゲルマラジオっていうんですけれども、コイルさえしっかりしとれば電波を受け取るんですね、電池がなくても。それでかろうじて何か聞こえたって程度で、その通信教育の中でラジオの難しさが、まあ、3レベルあってですね、最終的には普通の ラジオぐらいは聞けたわけですね。広島の山奥でも東京の局が入るようなラジオを作ることはできたんですけど、まあそんな感じでどんどん自分もラジオに興味を持つようになりました。で、しばらくすると今度はですね、母がですね、FM ステーションという雑誌をほぼ毎回買うようになったんです。まあ仕事中だったんで私が本屋まで 走って買いに行くことが多いんですけど、これは、週刊誌じゃなくて隔週っていうのかな、2週間に1回出てた雑誌なんです。まあ FM ステーションっていうぐらいなので、ほとんど音楽雑誌に近い状態でしたね。まあその頃自分も、だんだんとアメリカの音楽に、アメリカやイギリスのね、要するに、洋楽ってやつですか、そういう音楽に興味を持ち始めた頃だったんです。だから母が買い始めたのと同時に、どんどん私も音楽にものめり込んでったっていう感じです。で、私の故郷は何度も言うように本当に山奥です。山奥すぎてですね、せっかく設立された広島 FM でさえ電波が届かなかったんですね。なのでね、FMNHK 以外では本当 AM ラジオに頼るしかなかったんです。で、AM のラジオって面白いのは、さっきも言いましたけど、電波がかなり遠くに届くわけですよね。昼過ぎぐらいだともう大阪とか神戸のラジオ局は入ってました。で、夜になるともう7時ぐらいからはもうね、東京の放送局もどんどん入ってたんですね。日本放送とか文化放送、TBS といったそういう東京のラジオ局も入ってたんですね。で、ラジオっていうのはテレビよりも、テレビのネットワークの番組よりも、やっぱりローカル色が強くてですね、それで、東京の番組聞くのが面白くてですね、その頃まだ私は東京に行ったこともなかったと思うんですね。で、田舎もんですから、結構楽しみで。実はもっとクリアに大阪のラジオ局入るんですけど、せっかく東京聞けるからってほぼ毎回大阪はスキップで東京の曲ばっかり聞いてたような記憶があります。私、洋楽にはまってたって言いましたけれども、日本にいる時に日本人で聴いてたミュージシャンっていうのは一人だけでした。長渕剛で、もう一人ミュージシャンじゃなくてアイドルですけれども、中森明菜ですよね。で、ある日、まあある日というか、まあ、ずっと中森明菜の番組は聞いてたんですけれども、つまんない番組なんです、これが。当時のアイドルの番組っていうのは大体10分15分なんですよね。それでお便り1人分か2人分読んで、曲1曲ぐらい流して終わりっていうのが多かったんですけど、明菜の番組っていうのが10分か15分しかないのに、音楽3曲も流すんです。ほとんど喋ってくれないわけですよ。楽しみにしてても、ファンとしてはね。その3曲っていうのは必ず同じミュージシャンの曲を3曲流してたんですね。その中で RC サクセッション特集っていう日がありまして、RC サクセッションですね、忌野清志郎のバンドですけれども、友達がね、周りの友達が RC を聴いてたんで、自分も曲何曲か知ってたんですけど、私は当時からひねくれ者で、みんなが聴く曲は聴かなかったんです。 みんなが聴かないような音楽しか聴いてなかったんですね。で、まあ、アキナの番組でですね、RC サクセッションの曲3曲流れて、その中にトランジスタラジオっていう曲があったんですね。要するに授業をサボって屋上で寝転がって、ラジオを聴いていろんな音楽を聴くっていう、その合間に彼女は一生懸命教室で勉強してるっていう、ベイエリアからリバプールからっていうフレーズがありますけれども、ベイエリアっておそらくサンフランシスコのことだと思うんですけども、サンフランシスコとイギリスのリバプール両方電波が入るようなラジオなんかあんのかよと思いながらも、小学生中学生だったんですけれども、突っ込みながらですね、でもなんかその雰囲気がすごい好きで、まさにその当時の私の、山奥の中に住んでるけれども、東京とか大阪のラジオを聞いてるっていう感覚とすごいぴったりあってですね、それからまあ詳しいってほどでもないんですけれども、 RC サクセションの曲も多少は聴くようになったわけですね。ラジオにこだわった一つの理由っていうのが、自分でラジオを作ったっていうのもあるし、音楽にハマってた時期っていうのもあったんですけれども、まずラジオとテレビの違いを考えてみたいんですけれども、ラジオって移動中にでも聞けますよね。まあ今ではインターネットとかのスマホがあるんで、ビデオも移動中にね、見れたりしますけれども、当時はそんなんないです。移動中でもね、こういう小さいラジオとかがよく、なんだ、中1コースとかですね、なんとか時代とかいう雑誌の付録に、ラジオのがついてくることもあったんですけど、そういうのをポケットに入れてね、移動中にでも聞けたりするわけですね、ラジオっていうのは。そしてテレビと大きな違いは当然ですけれども、映像、画像がラジオにはありません。だからその分、 想像力っていうのをかきたてられるわけですね。私はその頃別に一人の DJ にはまったとかそういうのはなかったんですけれども、聞いた話ではですね、やっぱりその当時ってラジオ局にウェブサイトがあったわけでもないんで、人気番組でも DJ の顔がみんな見れなかったことが多かったわけですよね。なので特にまあ女性が DJ の場合、聞いてる男性は勝手に妄想を膨らまして、その人の顔を見た時に、なんだこんな顔してんのっていうのもしばしばあったようです。ですけど、基本的に音だけの世界なので、いろんなことを想像するわけですね。で、日本のラジオ番組の場合、一般のね、テレビ番組以上に、聞いてる人たちからのお便りっていうのがあったわけです。これ何かというと、テレビ以上に、人々の個人的な生活とか感情というのを感じ取ることができてたんですね。で、そういう中で、世の中には似たような、自分と似たような境遇の人たちがいるというのを知ることができた。それが時として自分自身を励ますことができたというような状況だったんですね。今ではね、インターネットの時代になりました。インターネットも初期はですね、みんなが好き勝手に情報を垂れ流しできるわけじゃなかった。まあ意見交換とかできたんですけども、今みたいに音声や映像を YouTube とかで、その他の SNS とかでですね、みんなが適当に流すっていうようなことはできなかったんですけど、だんだんこういう YouTube をはじめ、いろんな SNS ってやつですね、ソーシャルネットワークサービスですか、Facebook とか Twitter もそうですけど、今 TikTok っていうので、素人のね、人たちがなんかちょっと踊ってみたり、変な話、まあ、脱ぎかけてみたりですんごい注目を浴びたりするっていうのがかなり多いわけですよね。自ら情報を発信できると同時に、そんだけ情報が増えた。大半は役に立たないものなんですけれども。でもラジオやテレビと違って、まあテレビなんか、まあテレビで言うと、まあ、もともとね、日本は衛星中継とかケーブルが始まる前は本当、FM 同様民放が少なかったですよね。もともと東京でさえも多分5つかぐらいしかなかったはずです、昔は。ね、周りの、テレビ埼玉とか、テレビ神奈川とか、そういう UHF 系の局はあったかもしれないけど、東京ベースにした民放っていうのは、メインの4つプラステレビ東京ぐらいしかなかったはずなんですね。ですから、そのインターネットが出てきて、今度は私たちがいろんなものから情報を選ぶことができる時代になりました。先週もね、ちょっとバイブルスタディの後に、みんなで何人かで食べてた時に私も話しましたけれども、今ではですね、インターネットさえあればいろんな情報が手に入るので、ラジオはもちろんなんですけど、新聞やテレビも必要としない人たちが増えてるようです。これどういうことかというと、ラジオや新聞、テレビのような我々が受け取るだけのメディアを、何ていうか排除と、まあそれはそういうのを避けてですね、インターネットだけに頼るというのは、これ何度も私が今まで言ってますけれども、自分にとって心地の良い情報だけをよりすぐっていくことができるわけですね。その結果、それまで以上にどんどん自分の考え方が偏ってしまうわけです。よく政治関係とか、日本でもアメリカでもひどいもんですよね。YouTube ばっかりから情報を得てる人っていうのは、すんごい右か左か、まあどっちか人によりますけど、すんごい偏、どんどん偏ってですね、テレビや新聞などの主要メディアが言ってないことだから、真実に違いないというふうに勝手に勘違いしてるというか、大半が裏を取ろうとすると、うさんくさい情報が多いんですけれども。でもそれを上手にですね、いかにも真実かのように、多くの人が変な情報を垂れ流しているというのが現実で、そういう自分が気に入ったもの、自分にとって心地がいい情報だけを選んで、人々がそういうものに頼っていってるという時代。決して私はその昔は良かったっていうようなことを言ってるんじゃなくて、ある意味危険な時代だなと思います。とはいえね、そういうソーシャルネットワークが始まってまだ20年も経ってないんで、まあみんなもね、そのうち利口になって、別に上から目線で言うつもりありませんけれども、その中で育っていく子どもたちっていうのは、おそらくまあそういう情報をね、これが 真実かそれとも嘘かっていうのをうまく切り分けながら育っていけるのかな、そういうふうに期待はしてるんですけれども、まだそういうふうになる前とそうなってから両方を経験している私たちとか、その上の世代のね、人たちはまだそういうふうに本当にちゃんと対応できているかどうかっていうのは気になるところです。でここで今日の聖書箇所に目を向けたいわけですけれども、まず5節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。ここでより頼めと訳されているヘブル語の言葉は信頼するという意味だそうです。頼るというよりも、まあ、頼るという字は含まれてますけれども、よりすがると、まあ、似たような意味なんですけれども、本当トラストですね、信頼する。まあ、信頼するって意味わかる、まあ、もちろん皆さん分かってると思いますけれども、まあ、一つ例を挙げるとですね、皆さんこういうの見たことあるかどうか分かりませんけれども、日本ではやるのかな、アメリカの学校のね、アクティビティの時間とかで、体育の時間とか、あと放課後のアクティビティの時間とかですね、こういうのがあるんですね。一人が前にこういうふうに腕を組んで、そのまままっすぐ後ろにバーンと倒れるわけです。それで、それを後ろで待ち構えてる数人がいて、それを受け止めるというね、そういうアクティビティみたいなのがあるんですね。でこういうのってアメリカでは会社の行事とかでもやることがあります。これ行事の中で会社内の人間関係を深めるという意味でやるんですけれども、こういう同じようなことをやるわけです。何かというと、後ろにいる人たちを信頼してないとできないことなわけですね。まっすぐこうやって手を組むというのは、まず自分で支えないという意味ですから、それで目をつぶってパタンと倒れるという。本当に後ろの人たちが逃げれば、まあ、頭を打って怪我してみたいな話ですね。普段私はこういう話題出さないんですけれども、あえて言うとプロレスも同じなんですよね。プロレス技で投げるとき、投げる側は相手がちゃんと受け身を取ってくれるという信頼がないと思い切って投げれないし、投げられる側も受け身を取りやすいように投げてくれるというふうな信頼がないとできないわけです。特にですね、例えばリングのトップロープに登って、リングの下に飛び降りて、リングの下にいる相手を攻撃するという技があるんですけど、リングの高さ自体が1メートル以上あるわけです。それでリングのフロアからトップロープまでがまたさらに1メートル以上あるわけです。それで選手の身長を足すと、自分の目線からリング下のフロアっていうのはですね、4メートル以上、5メートル近くあったりするわけですね。そんな私は絶対5メートルとか飛び降りたくないんですけれども、まあプロレスラーの人たちはそれをやってしまうわけです。でもこれで下に攻撃されるはずの選手がちゃんと受け止めてあげなかったら、5メートル上から飛び降りる人っていうのは大怪我する可能性があるわけですね。実際にそういうのを見たことあります。もう飛んだんですけど、後ろでキャッチするための相手選手がキャッチできずにですね、飛び降りた選手は頭を打っちゃって頭蓋骨にひび入れたとかですね、そういう、まあそういうなんか本当に相手を信頼していないとできないこと、これは信仰生活にも言えるのかなと思います。神様に対して、自分を全て委ねる、信頼する。でそこの信頼関係というのは、やっぱりまず人間関係もそうなんですけれども、人間関係を深めていく中で、もちろんその信頼するというのもあるんですけども、信頼するという中にですね、相手を受け入れるということもあると思うんですね。相手がどんな人か、相手が何を言おうとしているか、全て受け入れないと信頼するのは難しいということですね。ですから神様が何を私たちに語ろうとしているのか、まず私たちが受け入れないと信頼関係は成り立たないということです。今日この5節なんですけれども、私たちもですね、本当に神様にどこまで頼ってるのかってことです。自分の悟りに頼るなって書いてありますけれども、自分の考えが本当邪魔をしてないかどうかということですね。これはいつも言ってることですよね、みんなで話し合いの中で。で次6節ですけれども、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの道とあります。この道というのは、ヘブル語の原文では一本道じゃなくて複数だそうです。一本だけじゃなくていくつかあるそうですね。要するにこの道というのは、まあ信仰を持った人生の中でのいろいろな歩みということになるんでしょうかね。 そしてその道をまっすぐにされるとありますよね。まっすぐというこのヘブル語の言葉は、これ英語でもストレートって訳されていることが多いんですけれども、実はですね、曲がりくねっていないまっすぐ、直線というよりも、凸凹のない滑らかな、平らなという意味だそうです。ですから日本語でも英語でも、この訳っていうのはちょっと誤解招きやすいのかなと思います。というのが、その反対にまっすぐじゃない道、曲がりくねった道、ビートルズの Long and Winding Road っていうタイトルの曲ありますけれども、片思いの女性に対してですね、人生いろんなことを通ってきて、長い間の付き合いだけれども、片思いでいつもこのまた長い曲がりくねった道に戻ってくるんだっていうような内容のね、曲なんですけれども、そういうんじゃなくて、その曲がりくねった道の反対っていうのは、要するに大きな出来事が少ない平凡というか、そういう意味になっちゃうんです。そういう意味ではないんですね、ここのまっすぐというのは。滑らかで平らというのは、要するにいろんなことが人生の中で起きるんですけれども、その中で常に平安でいられるという意味に捉えられるそうです。ですから今日の5節と6節をまとめると、心を尽くして主に信頼する信仰を持つのであれば、主が私たちの人生の中のいろんな道において平安をもたらしてくれる。それを主が約束してくださってるということになります。主を信頼する者に与えられる祝福ですね。何かというと、たとえどんな状況に置かれていても常に平安でいられること。別の聖書箇所にも、いくつか聖書箇所をこのまっすぐという表現を使っているところあるそうですけれども、詩編からですけれども、これね、7編の10節か、私の盾は神にあり、神は心のまっすぐな人を救われる。英語では、My shield is God most high who saves the upright in heart。 このまっすぐというのは英語ではアップライトっていうふうに訳されてます。要するにまっすぐに立ってる、アップライトピアノって言いますけれども、まっすぐに立ってるという、心はまっすぐに立ってるということですよね。ここのまっすぐというヘブル語の言語もですね、先ほどの、6節と同じ言葉の変化したやつが使われてるそうです。ですから、そのまっすぐというの、平安の中にあるかどうかということだそうですね。で、またね、ラジオの話に戻りますけれども、まあ、さっき言ったように、アメリカだと FM のステーションがすごいジャンルごとに多くて選べるんですけれどもね、FM 局が少ない日本、特に昭和の日本、それさえできないわけです。自分で選ぼうというのはできない。もちろん曲なんか選べません。リクエストを送ったところで、ああ、受け取ってくれたかなってワクワクしてるうちの姉貴みたいにですね、必ずリクエストして曲を流してくれるとも限らない、そういう時代でしたよね。要するに受け身の状態だったわけです。受け入れる、受け取るしかできなかった。私たちはじゃあ、聖書に書かれている御言葉っていうのを受け取るべき側の存在として、本当に素直に受け入れているだろうかということ、それをね、信仰生活の中で考えていくべきかなと思うわけです。5節に自分の悟りに頼るなとありますけれども、聖書を読む時もね、インターネット、特に YouTube みたいなのを見てる時と同じように、自分の知恵とか価値観をもとに、聖書の言葉をああでもない、こうでもない、これは嫌だ、こっちがいいとか、そういう感じでよりすぐって読んでないかということです。自分にとって心地悪い、いい感じがしない聖書箇所を省いてないか、避けてないか、ここの箇所は自分には関係ないとか、これって昔の話じゃんっていうね、こういうので、そういう言い方をして、切り捨てるのも、まあ、簡単です、聖書っていうのは。でも大抵の聖書箇所っていうのは、私たちが本当に主の前に謙虚な心でいればですね、それがどう当てはまるかというのは考えることができると思うんですね。これって、牧師先生の説教と同じで、中には楽してね、楽して手を抜いた説教っていうのはあるかもしれませんけれども、本当にその牧師先生が真剣に用意した説教だったら、私たちはですね、その牧師先生のことが嫌いだったり退屈だったり、 そういうね、良くない感情を持ってても、私たちが謙虚になりさえすれば、どんな牧師先生の話も何らかのプラスになるはずなんですよね。ですから、受け入れる側としての私たち、本当に心を開いて神様に対して素直になって謙虚になっているかどうかというのを、そういうのを考えながら信仰生活を進めたいわけですよね。ラジオっていうのは移動中にも聞くことができると言いました。6節に「あなたの行くところどこにおいても」とありますけれども、神様はいつも我々と共にいてくださっているわけです。私たちさえ、臭い言い方しますけれども、心のラジオのスイッチさえ入れればですね、神様は語ってくれる。語ってくれるかどうか分かりませんけれども、神様も常に私たちに扉を開いてくださっているわけですね。で、あと先ほど申し上げたラジオとテレビの違いとして、ラジオは映像、画像が見れないというのがあります。これも信仰っていうのも似たような部分がありますよね。神様とかイエス様とか見れない。いろんな人が絵を描いてますけれども、どれもイエス様の本当の姿じゃないわけですね。同じように、全てのことが、誰もが現実として証明できるなら、そこに信仰とか信じるって言葉は必要ないわけです。でも私たちは見えないこと、証明されてないものを信じて言っているわけです。そして私たちが常にその神様の臨在を認めて、その神様に信頼していたら、私たちの毎日の生活の中において平安が与えられるという、そういう約束がされているということだと思います。このどうでもいい情報ばっかりが飛び交ってる世の中において、本物が何かっていうのは見極めるのはすごいどんどん難しくなってるかもしれませんけれども、でも私たちは神様は本物だっていうのを知ってるわけですね。イエス様による福音が本物だというのを知ってるからこそ、こうやって信仰生活を続けていけるわけです。ですから、いろんな情報に惑わされて私たちが迷うことがあったら、常にイエス様の福音に戻っていきたいと思うわけです。では一言お祈りします。神様、今日も私のようなものが、お話をさせていただきました。感謝します。時々ですね、この、ラジオを聞くというような感じで、人の話を聞くという面において、私の話が本当にどこまで人に伝わっているのか自信がなくなることがありますけれども、でもなんだかんだと言って、なんだかんだ言って、その、ここまで続けてこられてること、感謝します。常に私たちがあなたに心を開いて、素直な心を持って謙虚になって、あなたの前にへりくだって、そしてあなたが私たちに何を伝えようとしているのか、あなたをしっかり信頼して、あなたの御心を受け入れるような、そういうものでありますように導いてください。そしてそういうものが集まった、群れ、そういうものが集まった教会でありますように、今後も私たちを導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。